ラジオもっこもこパレード。
めちゃくちゃ恥ずかしいなこれ。
僕は全然平気でできました。はい、始まりました。スラム街って今連発してますけど、皆さんスラム街って定義って一応ちゃんとあるんですけど、僕らの言うスラム街っていうのは基本貧民街とか、どうですかね、貧民街ですかね、やっぱり。
そうですね、
一応違法に不法に占拠して、でそこに暮らし、そこに暮らしているというか、ホームレスではない、家族としてコミュニティを形成している、そこを、スラム街、家族だったり、一人暮らしだったりするかもしれないですけど、一つのこう共同体になっているっていうのが、僕なりのこうスラム街の、本当に簡単な定義ですね。
だから西成とかは、西成とか歌舞伎町はスラムじゃないっていうか。
そうですね、
ちゃんと一応、土地の、
ドヤ街とか、そういう感じで一応僕は考えています。そうしないと、なんていうかな、もっと貧しい人をじゃあ取材しないんですかとか、言われちゃうわけですよ。そのホームレスとか行った方がいいんじゃないですか、それはラムさんに行ってくださいっていつも逃げてるんですけど、僕の場合はそのやっぱコミュニティというか、そこにどういう社会ができてんのっていうのを見に行くんです。固く言うとね、すごく簡単に言うと、社会ってことはそこでどんな商売があるのとか、どんな仕事をしてる人が住んでるのとか、学校行ってるのとか、そういう基本的な質問をいろんなところでしてみると答えが違ってたり、どこでも同じだったりとか、するのが面白かったりするんですよね。のっけから言うと、大体答えが同じなのは、夜の営みはって聞くと大体青缶っていうのは共通してます。それがないですよね。
でもそれってラムさん の、 そのホームレス内と違うところじゃないですか、人との関係性。
それもだってそれジジイばっかりだから、なかなか なかなかできなくなってるからね。
やっぱりあれですかね、あっちの世界に行っちゃってる方とかも結構多いですか、ホームレスの中には。
あっちの世界っていうと、
正気をもう保てなくなってる。
それは多いでしょ、多いでしょ。だいぶ行かれてる人も多いし、行かれてない人もいて、なんか普通に多摩川とかはもう、それは本当の最下層スラムっちゃそうなんですけど、日本じゃ珍しい、占有型のスラムが勝手に河川敷に家建ててるんですけど、かなりでかい家を建てて、
立派な、なんかちゃんとした住宅があります。
そうですね、それで普通に電源があって、電源、自分で持ってきた発電機があって、Wi-Fi とかもあって、地デジもあって、テレビもあって、で、でも歩いて2分のところに銭湯もあって、もうかなりね、完璧な、
住めますね。
もう完全な家なんですよ。で畑もあって、でもほとんどの人猫犬飼ってて、で、ね、だいぶ幸せなんですよね。幸せ指数で、それしかも仕事もあって、川崎の工場で働いてて、でも十何万だけど、十分なわけですよ。だって家賃もなきゃ水道工事費もかからないんで。
でもそうそう、スラムってよく誤解されるのは、結構家賃ないところも多い、いくらなのって聞くと、ない、俺の持ち物だから、自分で建てちゃったもん勝ちなんで。
逆にね、あるところが不思議ですよね。韓国のタルトンネとか、鉱山型スラムとかだと、家賃が5分の1なんだよって言うんだけど、じゃ誰が取ってんだよって、そもそもいるんだけど、なんかヤクザ的な人なんだろうなと思う。最初に建てた人が建て売りしているという、貸してるんだろうけど、
僕が今まで見た中で確実に家賃が発生してたのは、フィリピンのトンド地区の一部と、あそこですね、ミャンマーですね、家賃は発生してました。
はそこの元々持ってた人、
最初に建てたもん勝ちなんですよ。
なるほどなるほど、
それを後でまた貸しするっていう、
というか上野公園家賃発生してました。
マジですか。
ヤクザの人が、元ヤクザの方も意外と多いんですけど、
そうですよね、
薬で入って、出てきたら組がなくなってたっていう。でもそういう人ってやっぱりで、それでも何ていうかね、もともと悪いというか、仕切りたがりというか、
ヤクザ系ホームレスあるあるですよね。でもそれね、出てきたら組がない、
でホームレスをまあいびったりとかするわけです、まあ、そこにいるホームレスを支配するわけですけど、はい、恐怖と暴力でで、こっちの面こっちの緑地に住んでるホームレスとこっちの緑地に住んでるホームレスが違う暴力団が仕切ってて、あでここで抗争が起きたりしててもうなんだか分かんないもう世紀末な雰囲気になってますよ。
もうなんかあの仕切りが入ってるっていうかちゃんとした組織が組織というか仕切ってる人がいると、意外と統制が取れてるんですよ、ジャマイカの、スラム街は通りごとに、ちゃんとこうボスがいるんでそれはもう完全に統制が取れてて、で案内してもらってる時にあそこから向こう行くなよと言われてあそこまでしか俺たちの島じゃないからって言って絶対行かねえと思いましたけどまああの
もうギリギリですよねタイトロッカー半端ないです
でもなんかね、僕行くの大体昼間だからまだいいんですけど、夜はねやっぱあんま行かない方がいいかなと思いますけど
行かない方がいいと思います、ね、
ラムさん、夜接触したりするんですか。
いやでも僕はでも言っても国内ですからね。
でもほら、止めてくれと言ってなんか中入ったりとか
はありましたけどね。昔名古屋の白川公園というところに、はい、テント街だったところとかに運動系ホームレスって言って、若いんですよ、まあ、20、30ぐらいで運動系ってこうやってやってるわけじゃないでしょ。まあ、
思想的に
あって戦うために
ホームレスをやって
る。なんでそれなんか俺小屋4つあるから泊まっていいよみたいな。
小屋4つ。
こう困ってる人泊めたりしてる。そういうシェルター代わりに作ってるからいいよって言われて泊めてもらったりしてましたけどね。
シェルター。
でもだってその人だって年に1回沖縄行ってましたし、ね、結構ね金あるんだから。
ああ。でも意外と、ホームレスもそうですけどスラムの人たちも、見た目貧乏を実際金持ちは時々いるじゃないですか、その漫画みたいな設定
動産は持ってるとかね。だいたいウトロでもそうですけど、うん、ボロボロの家の前にピカピカの車が止まってるっていうパターンはありがちです
ね。そうですよね。前に、インドネシアの、スラムのなんかスタディーツアーみたいな現地 の、 外国の人をアテンドするっていうやつをちょっと、はい、やってみたんですよ。スタマにはそういう自分じゃなくて、誰かがアテンドしてそれを聞くっても楽だなってやってみたんで、ついてってでも最後こう、この人たちにちょっとこう、ね、こう気持ち、上げてくださいって言われて、まあ、払うじゃないですか。でもすごいありがとうございますみたいな感じでなんか、なんかこういうのもどうかなと思いながらこう立ち去って、でちょっと、気になった箇所があったから写真撮りに戻ったんですよ、はいはいはい、そしたらそのお金もらってた人奥に入ってってなんかハンモックみたいなところにぶら下がりながらどっからともなく iPad 出して電子書籍読みながら横にスマホとかがあってなんかその下にはなんかラップトップとか置いてあっておえと思ってでガキもなんか
めっちゃ繋がってますね。
写真の中からスマホ出してなんか パッパッパッパッとかいじり出すええー、何これと思ってびっくりしましたけどね。結構稼いでるんです
まあそうでしょうね、まあ、意外とね稼げるんですよ。僕もね小じきやってくれって言われたことがあるんですけど、編集部とかにでも、ね、1日座っててね1000円以下だところはないですね。
一応違法行為ですよね。それ
一応軽犯罪法違反です、ね、
そうですね、うん、僕の友人の和田虫蔵君っていうライターがいるんですけど、彼とラムさんだけですよね、どこで小じきすると稼げるっていう話が盛り上がってただ
からね、上の公園内の道路がいいですね。
公園内
のね管轄じゃちょっとないのかもしれない。警察そう駅前の通りとかは、うん、もうもろ警察にどけちゃうんで、
あれバイクの、違法駐車と一緒じゃないですか、
はい、
要は公園の中に止めとくと警察来ても切符切れないじゃないですか。
だから公園内の、公園管理事務所に怒られる、
はい、都の管轄になるから、都から通報がいかない限りは切符切られないというか、ってことですよね、まあ、いちいち公園管理事務所もそんなことで通報してらんないですからね。
そうですね、まあ今はあるかもしれないけど、まあまあなかなかないですよね。毎日やってたら多分ね、多分その日はね、まあ、文句くらい言われるかもしれない。やってると創価学会の葬儀で入ら助けてやってますよみたいな。 大きな会に入りませんか。
大きな会に、はい。あのでも意外と貧困と宗教は近いですよ。
ね、近いです。というかもうそこはもう密接ですよね。
そうですね。ね、うん、まあキリスト教系の団体がやっぱり多いですよ。あの炊き出しとかしてるの。これはなんだっけな。どこで話してたんだっけ。フィリピンじゃねえ、タイかどっかの、まあ、有名な炊き出しする、あ、インドか、あの寺に、まあ、朝飯食いに行くのは、ただで食べさせてくれるんですね、そういうとこ行くと。で、まあ、ちょっとお祈りすると食べたで食えるんですけど、貧乏日本人旅行者ばっかり、なんかその、いいのそれってっていう感じの状況もね、まあまあ起きてるそうなんですけど、ただ意外とそういうところって作ってる飯って結構美味しいんだよ。大鍋で大量に作ると生まれる奇跡っていうか、そうそうそう、美味しさがあって、大量に作るときってそのレトルト使えないからちゃんと作るから意外と美味しいんですよね。
ちゃんとした材料でちゃんと作るから。そうよね、大阪に、公園がもうほとんど段ボール村になってる時があって、でそこに教会ができたんですけど、段ボールでできてた。十字架で書いてある。教会って書いてある。
それ今地中海なんかで北アフリカの難民の皆さんが、フランスのカレーで作ってる難民キャンプで、はいはいはい、一緒じゃないですか。
ああいいです、ね。
あれなんかその、ね、段ボールと板で教会作ってました
ね。このドラクエ以下な感じのね、造形がもうたまらなかったですよね。
ドラクエ以下のも。何ビットですか。
ダンボールを十字架に切って下に何々教会って書いてあるだけなんだけど、で一応ね、こういう形にはなってるんです。こうドラキュラ、繊細なドラキュラだったらちょっと嫌がりそうなぐらいのちょっと軽い教会型にはなってるんですけど。
あれってやっぱりキリスト教が一番多いですか、ホームレス救済は。
僕もね、仏教あんま聞いたことないですね。
あんまないですよね。
日本のキリストもほとんど聞かないね。韓国のキリストも多い
ですね。ああ、そうですね。あとは新興宗教の類ですかね。
うん、でも新興宗教でもね、ホームレスに対して布教活動してる人ってあんまり聞かないですね。今はキリストだと思いますよ、やっぱり。
韓国系の
キリストが多分9割じゃないですか。だから NPO とかその、いわゆる労働団体とかはありますけど、宗教っていうと聞かないですね。
なんかでもNPO の人たち、今日 NPO 関連の方とかいらっしゃらない、大丈夫ですか。今がちょっとしたプチ悪口言うんで、大丈夫ですか、大丈夫ですか。僕はいろんなとこ取材行くんですけど、一箇所ね、ちょっとこう揉めそうになったとこあって、ルーマニアのマンホールに行った時に、でさ、あそこだと思って行こうと思ったら黒いバンが止まってて、でそこ人がわらわらいるんですよ。あれなんだ、警察かな、何かなと思ってたら、NPO の方々が、はいはいはい、まあ、ちょっと支援とこうチェックに来てたんですよ。で見つかったら怒られるから隠れてって通訳に。俺がそれでも構わず行こうとしたら、いやダメ、多分怒られるって言われて。
怒られるって可愛いね。
なんかほら、
海外の怒られ方でわ、
なんか NPO の人たちってさ、彼らを通じた取材だったらコントロールできるからいいんだけど、あの無許可とかそういうのじゃなく入ってこられると、嫌がるんですよ。
わかりますよ、僕めちゃくちゃ嫌われてますよ。
わかりますね。
僕だって囲まれましたもん、軽く。
え、
囲まれた時にね、加藤時子がやってきて歌い出してね、みんながそっちに注目してね、その隙に逃げてきたんです。まあ大丈夫、なんかちょっと薬やってるみたいなこと言い出したりした。本当の話なんですけど、ね、結構ちょっとね、ちょっと問い詰められてる時にね、ちょっと団体に問い詰められてる時に男女に加藤時子がやってきて、歌いな100万本のみたいな、わーってそっち見てる。
シラフじゃないですよね、完全に。
そんな夏でしたよね。
夏、結構前ですか。
いや、2014年ぐらいです。
去年じゃないですか、思いっきり去年ですよね。
2014年、多分その運動団体から資料もらえます
よ。ね、もうね、本当ね、まあでもね、一緒に、やめとく。だって俺もその年のね、正月になんか、 越冬闘争みたいなのちょっと取材しようかなと思ったんですけど、なんかもうあんまりにもなんか嫌われてるから、うん、なんかツイッターとかで悪口とか来たからもね、あのすごいひねって一人で廃墟見に行ってました正月から。
あ、行ってましたね、
和歌山の。
行ってましたよね。
山奥に自分で建てたお寺をやってる韓国人のお坊さんを取材してました。軽い薬やってる人の夢みたいなこといいですよね。うわー、なんだわかんない、変なベニヤ板でできたお寺が出てきた。私自分で建てたよ。ここ
あの時ってあれラムさん新車の株で行ったんですか。
あ、株ではない時ですね。株はね10月9月ぐらいに懲りてやめたんですけ
ど、ね、試乗してた時に、どっか行ってカップ麺食おうと思ったら箸なくてレンチで食うっていうのやってたの。さすがラムさんだなと思って、あのホームレスでもそんな食い方しねえだろ。でホームレスの人たち意外と手づかみとかやらないじゃないですか。
やらないです。
で汚いのも分かってるから、なんかそうなのかなと思って、意外とちゃんとフォークとか箸とかちゃんと使うじゃないですか。
うん、箸は使います
よね。ですよね。
まあでも拾い食いする人はいますけどね。でもあれって稀なんですよね、ホームレスの中でも。
あ、
自家食いする人って勇気ありますよね。なんか怖い部分を取り除いた猿みたいな感じで。
やっぱ
いきなりいけるんだっていう、その
こう
見てガッてガッていけちゃうんだと思って、
すごいですね。なんかでもああいうところで出る食事っていうか、要は廃棄弁当とかもそうですけど、ちょい乗せしてなんかこう高カロリーにしますよね。サンドイッチとかでもバター多めとか強めな感じするじゃないですか、塩分とか。
でもまあ太ってる人多いでしょうね、正直ね。
あ、
糖尿病人も多いから意外と節制した方がいいのかも。
でもほら、スラム街とかもそうですけど、お金ない人の方が太るじゃないですか。その太り方がちょっとなんて不健康な太り方になるんですけど、なんか筋トレとかエクササイズを全くしたことのない太り方っていうか、だその中でなんか研ぎ澄まされた体してるやつ見ると怖いですよね。こいつ何なんだろうこいつ。
なんかやってるよなって。
まあ、多分はい、そういう現場仕事をね、現場主義な方なんだろうなと思います、は
い。まあでも、まあ、西大のおっちゃんとかはいい体してますよね。
やっぱり肉体労働、はい、スーパースター列伝の中でもね、分類の中でね、トップにね、ガチンパワー系の人がね、いますよね。
やっぱね、強い。なんか相撲大会とか見てても意外とこう、そこまで大柄じゃないおっさんがすげえ強かったりすると、
ね。なんかでもなんかすごい肉体労働、やっぱ単純に肉体労働多いから、しかもこうなんか自分を殺して休憩するとかじゃなくて、もうなんか自分を殺してやるじゃないですか。だからものすごいこう肩筋とかすごかったりしますよ、そうすごいんですよ、もう。僕昨日夜帰国したんですけど、後で出てくる話なんですけど、フィリピンにちょっと行ってたんですが、そこでやっぱ、その肉体労働を従事している人のやっぱ体ってすっごいんですけど、まあ、ちょっと友達のところにねもう行ったりしてたんで、彼と一緒にちょっと高級な外国人ばっかりいるところに行ったら、そういう人たちは普段からジムとか行っているからすごいいい体してるんですよ。だけれど彼らが鍛えるのってやっぱね、二の腕か胸筋なんで、それ以外のとこひょろいんですよ。だけどホームレスの人たちのごつさって全然違うじゃないですか。
背筋がね、ボクサー張りの背筋がありますよね。
ボコッとしてますよね。
ゴッゴッゴッてしてますよね。初めの一歩みたいな体してますよね。ボコッって
。おじいちゃんでもバキバキな人とか
います。おじいさんバキバキですよね。あれなんか脂肪が取れるのかな。お風呂とか入って結構ねバキバキの、
バキバキのおじいさんいますよね。
なかなか。トップから出るね。
すごいです。
うん、あともうここ腕と体の色の違いがすごかったですよ、ね。
あそこ着てんのかなって思って。白いのあれでも黒人の人とかも意外とずっと屋内いると白くなるんですよね、結構。僕、ガーナ出身の友達がいて、でずっと日本で暮らしてて、なんか最近なんかその時々その地元に帰った時になんかお前なんかすっげー白くなったなって。 言われるのが悩みだみたいなこと。でもちょっと優越感とは言ってました。
ああなるほどね。そっかそっか。
やっぱね、白いっていうのはどこでもなんかステータスなんですよね。その白人的白さっていうよりは色が日焼けしないっていうのがお金をある程度持ってる証拠でもあるというか。
すごい古代の考え方ですけどね。なんかこう王様がいる時代の考え方ですけど ね、
そうですね。でも比較的そうかな、うん、
でもまあそれは分かりますよね、太ってるのがステータスな時だってありますよね。
ああはいはい、今中華系は結構まだ少し残ってますね、
うん、あ太ってる人多いですよね、日本に来てる人、はいはい、
そうですね。奥さんとかはバリバリに整形してたりしますけど、
あ、
うん、なんかそういうのはまあまあありますね。
インドなんかもどっちかというと、
あそうです、若い人たち IT 系で成功してる若い人たちは割と西洋風というか今風のジムバリバリ行ってますみたいな感じで、それ以外はそうじゃもないかなって感じでしたけどね。
韓国とかやっぱりスタイルは人が多いですよね。
ああすっげえジム行ったりしてますからね。
努力でやれるところはやろう、
やりますね。韓国の人たちのあの大胸筋のすごさってないです
よ。あやっぱねマッチョですよね、やっぱりこうそういう ここにこう線が入るような感じですよね、
うん、そうですね、うん、あの大好きみたいです、
うん、やっぱり軍隊を経てるっていうのはあるとは思うんですけどね。
そうなんですよね。だから体に自信がない韓国の若い男性とかはやっぱりちょっと気が弱そうな感じっていうか、脊弱いんですけど、
そう、うん、電車とか乗ってるとものすごいこう強そうなのがね、一両に 2,3 人こう、ね、俺は強いですっていうのが、ね、
います ね、 いますよね。あるどうかなと思うんですけど、本当マッチョしそう、
マッチョしそうですよね、本当にマッチョしそうですよね。
でもホームレスの人たちもそうだけど、スラムの人もそうだし、なんかお金のない人たちにとってのなんかこうステータスというか、そのこれが あるからうち俺すげえみたいなのあるじゃないですか。俺ちょっと仕事あるからちょっとこいつらとは違うみたいな。
そう常に
それは
さらに弱いものを叩く的な考え方ですよね。
いやなんか縮図として見るにはすごいいいですよ。だから共存共栄の中で絶対に上のものは下を叩くのが本当はナチュラルなんだなって思いますよ、
うん、
誰かの上に立ちたいっていう思想は、うん、普通なのかなと思いますよ、う
ん、より激しくなる感じはしますよね。
あそうですよね、
ラムニーちゃん
うん、なんかだから最終子供とかにそういう暴力が行くっていうのは意外とでも、まあ、あることはあるけど周りが止めたりするっていうのもスラムだと結構あって、うん、子供は共有財産みたいな結構考え方があったり、まあ、将来稼いでくれるかもしれないっていうのはあるんで、それもあって結構優しいんですよ、うん、でどこにはけ口行くのかなと思ったらやっぱり犬猫ですね。俺ジャマイカのねスラム歩いてる時にね、
話ですね、
人間じゃないですよ、スラム街のちょ裏路地の方歩いてて、あなんか向こうからガラガラした犬が来たんですよ、やっべえなーと思ったらその地元の人が気がついてくれて犬のとてっぱら思いっきり蹴ってました。吹っ飛んできましたよ、びっくりしましたけど。
あでも耐えた時とかも犬は蹴られてたし、
そうです、
犬は猫を食ってたし、あなんかすごいなって思いました。だから猫が小さいし痩せてるんですよね、その犬が野良犬が多いから。
なんか猫が死ぬとかは本当に全然気にしてないところありますね。僕初めて見たのがインドで初めて見たのがあれ猫の干物、食べ物じゃないですよ、死んじゃってその上からもうみんながバンバンバンバン歩くもんだからもうぺっしゃんこになってるんですよ、猫の柄のままこうピタッど根性帰るみたいな、そうもう狂気の、はい、
タイに行ってでその後にまたタイに行かされたんですよ、うん、取材で寒いとなるのでタイに遊びに行った2ヶ月後ぐらいに編集部に行ってくれって言われて行って、ね、犬の死体があって犬の死体だなと思ってで行ったらなんか4センチぐらいの太さになってた
この
ずっと潰れ潰れて誰も片付けねえのが
誰も片付けないですよね、
誰も片付けないよね、
本当に
見慣れてるんですかね。
まあ、見慣れてるのとやっぱりゴミに関わる仕事って最下層に近いんですよ、だからホームレスっぽいホームレススレスレぐらいの貧民街に住んでるような人がゴミを集めてきて、それをホームレスにちゃんと居を構えてる人が管理して、でそれを そこに住んでないような人がこう買い取って商売するっていう流れに大体なっちゃって、だからそんなね、なんですかね、触りたくないんですよ、やっぱゴミは、
うん、
は
い、昔の日本のその職業差別的な
だから日本でもバリバリありますよ今です
、うんうんうん、だから最近は一部儲かることが分かってきたんで、いろんな業者が、うん、資本的に参入したいっていうのは、うん、
あでもね、結構ね、根っこまで行くと朝鮮総連が入ってたりして、絶対入れさせないというのはあるんですけど、ね、これはだからラジオにするって言ってましたよね、僕ね。
あれでもまあ初っ端からほら、ほら、統一教会の話とかして、統一教会の工具の科学的な、なんか、
まだ全然違う方向に飛ばしてすぎたんで、もちろん、まだ足立区の方のあれとかも全部大体超総連系なんで、
あ、はいはい、
入れないっていう感じで。
僕は地方のそういう仕事をされてる方といろいろ仲良くていろいろね、まあ面倒見てもらったりしてる、あ別に怪しい方向じゃないですよ、なんか告発とかしないでください、ね、別に黒い交際とか別にその野球とばっかりしてないですから、
黒い交際してても別に誰もへーっとして、蛭子さんが賭け麻雀で捕まった時いいからです
よね。いやほら認知度ってあるじゃないですか、やっぱそう、俺ねこの間なんかねツイッターでね面白いなと思ったのは、なんか丸山ゴンザレス海外ばっか取材してないで、この全然日本のヤバいとここいつは全然見てない。
そんなことはない、
少なくともお前よりは見てる。俺の過去作読んでるかおいっていう。
どっちが全然そっちだったけどな。
そう最近旅がフィーチャーされてるだけで、うん、俺どっちかっつうと裏社会側の取材ばっかりだったんですけどっていう、まあ元バックパッカーで裏社会を取材しているぐらいのプロフィールだったんです、うん、まさかねそこがなんかクローズアップされるとは思わなかったですけどね、どう見られてるのか分かんないですけど、あれまあちょっとで、ね、困ってるのは意外と自分でこう行きたいなと思ってるところをどんどんこう、まあ、取材してくるわけじゃないですか。それね重なっていくとね、次行きたいなって気が起きなくなってくるっていうか、もう達成していくと、いつもは、うん、不完全燃焼で終わったりすることが多かったんです。最近だから結構がっつり取材できるからやっていくと、なんか次に対する意欲がだいぶ下がってくるっていうか、うん、特にほらラムさんなんかもないですか、そのホームレスがっつり取材したい、もういいかなみたいな。
いや毎回思いますよ。
別に第2弾出しました。
出してくれって言われるから、こうもうってやってる。
いやなんか最近だからその空港とかね、前はワクワクドキドキしてたんですよ、最近ね、うん、ない上に行って、だから早めに着いてカフェでお茶するとかもなく、そんなこともせず、出発フロアロビー の外に出て喫煙所の横にあるベンチで缶コーヒー飲みながら待ってますからね。
だからもう
何にもしないですよ、
緊張もしないんですよね、
うん、もう何にもなくなっちゃって、
スラム不干渉みたいな感じになって
ちょっとなりますよね。だから時々すごく海外旅行慣れてる方からいろんなアドバイスをいただくこともあるんですよ。別にそのアドバイスとかは僕情報とかもらうのすごい大歓迎なんで全然いいんですけど、こうするとこのラウンジが安く使えるとか言われても、俺なんかその1時間とか2時間しか滞在しないようなところにそのね、あんまそういうの、うん、空港は通り過ぎる場所ですからね俺にとって、うん、来週はカフェで原稿書くぐらいですから、
うん、
むしろなんか取材中取材以外関係なく危険を最近感じたことはないんですか。
最近ですか、
はい、
まあスラムで危険体験みたいな、
まずライトなところから、さっき の, そのジャマイカで犬が、来てやべえなと思ったんですけど、実はねあんまりそれやばくないらしいんですよ、僕にはちょっとガルガルって来たんですけど、住人たちには全然来ないらしいんですよ。でなんでって思って、それ顔とか匂いで覚えてんのって言ったら、違うんだよ、こいつの餌には俺たちマリファナ混ぜてるから。まあ基本的にはこいつはピースフルなんだけど、ちょっとこう効果が切れた時、
どんだけ安いんだって。
超安いっすよ、タバコより安いんですよ。効果が切れてる時には、でもなんかこう体からマリファナ臭してるようなやつにはガルガルいかないと。
じゃあみんなやってるんですね。
僕がタバコ吸ったら お前そんな体に悪いものってさ、やらこうスパスパさんなんか言われましたから、あすいません、煙いんだよとか言われて、
あまあでもタイマーの方がね健康にいいっていうのは昔からよく言いますよね。まあ、そうですね、うん。いや別にそう信じてはいないですけど、
よく言いますけど、でもまああっちの人のその元気っぷりを見るとそういうのはちょっと、あ僕はあのタイマー肯定発言したとかツイッターに書かないでください、ね。一応そういうのはちょっと勘弁。
一度もやったことないですね。
一度もないです。全くないですから。
はい。一度もないでのば。
なんで効果についていろいろ書いてんだっていう。
もうそんなもんパックリですよね。青山さんの著作。
あもうそのもちろんね。もう現象さんの場もう文章とかその丸写しですよ。丸写しは嘘ですよ。まあだからその
方が問題ありますよ、ね。海外でマリファナやったよりも丸現象丸写しの方がだいぶ問題ありますよ、ね。
そうですね。確かにそうなんですよ。まあだからそれはちょっとライトなあれ、うん、ちょっとビビりな感じで、うん、そうっすね。でも本当に最近やばいなって思ったのは、あこれ完全にオフトークというかどこにも書かないでください。どこにも書かないでください。
まあラジオ撮ってます。
マジで。
いや
生じゃない。
一旦止めます。
ルーマニア編って僕が出演したあの番組のルーマニア編見られた方いますか？結構いたりします。あんまりない。大丈夫。わかります。僕ホームレスつかマンホールに住んでいる人たちがいて、そこ取材に行ったんですよ。で取材が一通り終わって外出た時にすんごい身なりのいいパリッとしたイタリア製なスーツの数名がバババって来たんですよ。
お
ガチマフィア の, おあの集金タイムだったんです。勝ち合っちゃって
やっぱイタリア製着るんですね。
着てましたね。めちゃめちゃ迫力あって、もうその時カメラ同行してたからすぐ止めて、でもあんなマフィアの写真顔なんか写したらそれだけ殺す理由十分ですから、もう本当
必死。カメラマンも日本人なんですか？
カメラマンはそうですね。一人だけそのテレビの取材についてきてたんですよ。途中帰りましたけどね。後半僕一人で残って、取材してたんですけど。
安上がりですね。
あの番組は基本的にリスクゼロですよね。僕にしかリスクないですよ。
だって電波少年ってなんやかんやね、うん、ついてってましたもんね。
どれもついてこないですよ。だって村山さん今度どこ行くんですかって言われて、あどこどこ行きたいっすねって、へえ、なんかちょっとそれなんかあるんですか、あじゃあ調べますとか資料つけててこれなんですけどとか、へえいいじゃないですか、これ絵的にこれどうなんですかね、
電波少年ですみたいなね、避けてる場所に行くみたいな。
まあ一応これ本当オフで絶対どこでも書いちゃダメですよ。ちょっとねこれ書かれるとこ俺ちょっといろいろ困る、内緒内緒、はい。一応そういうことはあれはでも本当暴力的なことには発展しなかったですけど、多分一番危なかったかなと思って。
危ないこととかない？え刃物出されるとかお金取られるとか。
ああまあそれはねお金取られそうは、
いかついですからね、まあ、その見た目が。
僕意外と動けるんで、
サダサダタタタタ
走って逃げるのもそうだし、かわすというかシャシャと意外と格闘技歴も結構長いので、意外と大丈夫っていうか。
でもそうなったこともあるんですか？
あないです、ほとんどその前に逃げ帰りますもん。まあ、そう暴力的なことには発展させないっていうか、まあなんだサッと寄ってくるとシュッと避けたりとか、パッパッと走ったりとか、そういう切り替えとかはすごい早い方なんで、まあ、全然大丈夫。
確かに首絞め強盗とかが、丸山さんの首絞めようとは思わないですよね。
まあただほら武器持っているかね人たちとその戦おうとはそもそも思わないから、まあ、そうなったらちゃんと出しますけど、そもそもそんな持ち運ばないですから、ね、貴重品とか全然。も
う選択肢になってきますよね。どうせなら弱い方、どうせなら弱い方にってなってきますね。
例えばほら3人4人でバッとかかるにしても1人はやられちゃうかもしれないじゃないですか。だからそれはやっぱり集団心理として、それは俺やだな、リスクが少なそうなのに、その唯一のリスクを俺被るのやだなになってくるから、1対1とかの方が結構危ない、後ろから来られるとか。
ああそうですね、
4人5人とかわーっているとなんか笑ってごまかして逃げるとか、そういう感じでなんとか済むんで。
笑ってごまかして逃げるぐらいは結構あるんですか？
割とありますね。なんかあの怒らせる前に帰ろうとかっていうのはあるし、なんかとりあえずあの笑いながら入っていくっていうのが多いです
。はい、確かに笑ってた方が怒りづらい。
そうですね、むすっとして入ってこられてもね嫌じゃないですか。だからそれはまあまあありますね。今ちょっとこうさりげなくさっき喋った話本当のあれやばかったなと思って、一応ね言っちゃいけないことになったんです
。大丈夫です、ドーンって切れればできない。
そうだ、俺あの一昨日あのガキンチョ窃盗団に囲まれましたね。
おお、一昨日
ぐらいですか。
ね、あのね一昨日じゃねえな、この間の日曜から。フィリピンで10人近く 8人10人いてわらわら囲んできて、やっぱこう、まあ、ありがちな手ですけどこうもうホールドしてバッバッバッバッとみんな寄ってきてなんかじゃれてくるふりして手前の2人はじゃれてくるんですよ。同じなノリで近づいてくる後ろの数名が後ろからガチガチガチガチっとこう、3人ぐらいホールドしてきて、で他のやつがこっちから手を突っ込んでくる。
お
うわーっと思ってその瞬間3人ぐらいまとめてこう死闘みたいな感じでバーンって引っ叩いてダタチビとか言ってそのままで、ちょうどあの顔見知りというか、僕のことを見知ってる、ランドリーというか、洗濯屋さんがあったから、はいはい、そこに自然にこう入っていって、でドアを開け放って、そいつらほらお店とか入ると地元のおばちゃんとかめっちゃ怒られるから俺らよりも地元のおばちゃんとか怖いから、でその顔見知りのランドリー屋のおばちゃんがんどうしたのみたいな感じで来て、で、ママがこうママが来て、俺はママをこう押し出しながらドアを開けてママをこういう風にスーッと差し出して後ろからケムケムケムってでそいつの手を引っ張って入れ入れってビーってやったらママがめちゃめちゃ怒って、そのガキども、俺が置かれた状況をすぐ察知したらしくて、俺もう強気でしたもん、来いよ来いよって言って、
気になるのはすごいな思うとね結構挑発しますもんね、ガキの話聞いてるのね
僕よくやります。まあ意外とそう、意外とやられてなんかやろう悪いことしようとしてきてるんだから、多少そういう返しぐらいはしてもいいのかな
悪いことしようとしてきてるやつだから怒られちゃうんです
よ。まあガキンチョですからね。
まあ
ね、
まあ、まあ、でもう10歳ぐらいですか。
そうですね、大体小学生ぐらい。
あ
で後でね、調べて回ったんですよ、なんでこの辺にガキンチョ窃盗団、俺、フィリピンその見ててもそのエリアって僕がいたエリアって結構その住宅地の中で全然こういないんですよ、あんまそういう人たち、そういう窃盗とかスリみたいないわゆる観光スポットにいるような人、なんで今日に限っていたんだろうと思ってあちこちね聞いて回ったら、すっごいシンプルな答えが、日曜日だから学校休みでしょって言われて、ああそうかと思って、
なるほどね、
すっごいシンプルな答えが、あそういうことか、まあ、副業で
昔西成は結構ね自転車暴走族みたいなのいましたけどね中学生ぐらいでワンワンやって焼き鳥パクったりしてました
ね自
転車焼き鳥焼くバイトさせられてた頃は、ね、西成でガーって来て、なんか
西成ってやっぱり、日本の中でも数少ないそういうなんていうかアンダーグラウンド州とミックスされた街ですよね。
うん、まあそうですね。
西成の子供たちってこう、うん、なんか最初初めましてみたいな時はめちゃくちゃこうじゃれてきてがっちり掴んで遊ぶんですよ、うん、ただ帰る時間になって、あじゃあもう帰らなきゃって言うと、あバイバイって言ってすぐ去ってちゃって、うん、なんかみんなそう通り過ぎる大人たちが多いんだろうなっていう
なんかこう子供親がいない子が住んでるところみたいなんで、ね、女の子ならではですよね。
なんかそういう感じ。
その施設だけは行けなくてね、なんか。
ああ。
子供の里ですよ。すごいど真ん中でね。
入りづらいっすね。
ものすごい狭いビルに外から見るだに人口密度がかなり高い感じに。3階
ぐらいあるんですけど、真ん中がみんながご飯作ったりする場所で、上がその住んでる子たちがいる。
そこから学校に通う、涙橋というかアスタージョーの世界ですね。ちょっと切なくしかならないですね。
日本の話だと急になんかリアリティがね、
まあ、さっきから出てくるジャマイカとかだと、子供 ってああいう貧しい暮らしの中で面倒を見れるのかなと思ったら自分が見なくてもいいんですね。あの隣近所が誰かが面倒を見てくれるっていうことで大丈夫らしくて、だから結構婚姻関係も結構面白いことになってて、あの一緒に歩いてたジャマイカ人なんかこうあれ俺の今の神さんあれベビーマザーえって言ったらあれは俺の子供を産んでくれたお母さん、あ元嫁で次の嫁次の嫁みたいな、
なるほどなるほど、はい、
っていう感じで、なんだろう、こう結構関係図を引くとめちゃくちゃなんですけど、うん、だからこそみんなで面倒見る、
うん、
でジャマイカの人たちっていうのは基本地べたに座らないんですね。地べたに座るっていうのはそのコミュニティが降りてるなるんですよ、
なるほど、
うん、だからホームレスっていうのが存在しないんですよ実はあの国だから、うん、ホームレスになっちゃった人はもう正気を保ってない人に、
ああもう座ってられなくなったら、
はい、まあ、椅子とかね、本当にどんなことがあっても地べたには座らない、
お
地べたに座るようなやつはもうダメ、 それからつまりコミュニティから面倒を見てもらえなくなったやつっていうことになるから、例えば明日仕事の面接があると、だから明日着ていく服を貸してくれみたいな感じで隣の人から服を借りていくって、上半身裸の人は基本多いから、どうしたのって言ったら服ないって言ってましたから仲間内で、ま、よそ行きは回して着てるって言ってましたそういうのはあるから、だから子供とかもだから割と誰が親か分かんないけど面倒見てる感じでした。僕が話を聞きに行ってテレビとかでは放送されなかった部分としては、おばあちゃんが面倒見てるとか、おばあちゃんとは言いながら、その面倒を見てる子は本当の孫は一人で、うん、あとはその友達とかなんだけど一緒にこういたり、
うん、
なんかもう全然そのもうぐっちゃぐちゃになってるけど、その分なんていうか濃密ですよね。だからコミュニティっていうのが本当に大事、うん、そのくくりからはみ出たらもうダメで、はみ出る理由は大体2つで、ドラッグと、うん、親に対する何がしかの反抗、母親です、母親を否定するような行為っていうのは、例えば暴力でもそうだし、何か母親にこう多大な被害を与えるようなことをするとダメ。ジャマイカの男は 100% マザコンだって言ってました。でマザコンじゃない男は信用できないらしいんですよ。
マザコン、お母さんを大事にする人はいいわ、
ね、そうですね、お母さんを大事にしない、でだから奥さんもなんか旦那がお母さんマザコンぐらいをもうなんていうかお母さんを大事にしてないともうダメって、いずれ自分の子供もそうなるから、そうしてくれてないとダメだということらしいですよ。なんかねそれはちょっと意外だなと思いましたけど、なかなか、あと、まあ、せっかくジャマイカ話ばっか続いてるんで一個面白いのが、ジャマイカってもともと奴隷がこう奴隷船がこうアフリカから来て最初にこう立ち寄る島なんですよ。でそこで何が起きるかというと、まあ、奴隷として連れてこられてる中にもちょっとこうなんていうんですかね、精神的には藤倉さんみたいな絶対屈しない反骨精神の塊みたいな体制というか支配するようなやつにも関係ねえよって言っちゃうようなやつもいるわけです。でその上で過酷な奴隷戦の中でも死なずにもう暴力的にも反抗できるような身体能力とか体力を持ってるやつがいるわけですよ。そいつらがジャマイカ着いた瞬間に逃げちゃうんですよ。でそいつらだけが住んでるエリアがあって、その子孫がいまだに住み続けてて、
グラップラー的な、
そうなんですよ。でちょっと地名忘れちゃったんだけど、ちょっと北の方にあって山の中にあって、でそこにいるんですけど、そいつらはひときわ肌の色が黒いからすぐ分かると思って、だからあそこの出身だって言うとみんなえってもうジャマイカの人はちょっと若干引くみたいな、だからあれですよ、北九出身だみたいな、
あ
そういう感じ、
ね、すぐ分かんのかい
能型とか、能型じゃあっちの方
あっちの方ですね、
はい、みたいな扱いになるらしいんですよ。とにかく体が頑強で気が強くて頭が悪いっていうそういう時、あいつら話が通じねえんだってジャマイカの
怖いものないやつ、
ね、ジャマイカの人たちが言ってたから多分そうなんだと思うんですけど、そういうところもあるらしいっていうか、あるんだそうです。ちょっと残念ながら行く気がしなかったんで だって何にもメリットないじゃないですかそんな。ただひたすら乱暴者のところに行ってなんかあの話通じねえなみたいな、ね、
ガチで強い人たちがねいっぱいいる。
板垣先生が取材に行けばいいんですよそういうの。でバキに登場してくれ、宮本武蔵編すぐ終わらしちゃっても。
いやでもジャマイカ人が強いっていう展開になっても日本人喜ばないですよね。
そうですよね。
身体能力だって強そうですもん。
でもねあの人たちも本当面白かったですけどね、分かりやすいんですよ。儲かるって思ったところにはもう本当飛びつくから、うん、前はミュージシャンばっかり発掘されてたんですよ。ボルトが出て以降、うん、もう各地のガキンチョで田舎で、あボルトってあのジャマイカの中ちょい田舎者なんですね。で田舎の走って通学している超足の速いガキ探してますみたいなスカウトが島中に散ってて、
ね、それは面白いですね。
お母さんの手伝いしながらすげえ速さで帰ってくるガキいませんかみたいな、本当そうやってスカウトしまくってて、もうねだからボルトブームがあの島から去ったらちょっとまたどうなるのかなと思いました、ね。今だってボブマーリーとの肖像画の横にボルトの写真とか普通にありますから。同じ位置にいますよ。
でもそのトップはすごいところにいますよね。そんなね、
そうですね。
本当に世界最高まで行く。
そうなんですよ ね、 すごいね、うん、でもなんか未だに帰ってくると地元のクラブに乱入して DJ とかやるらしいです
よ。でかいですよねボルトって、ね、
190ぐらいあるんですよね。でもねボン・マーリーの孫がいて、まあ、彼もすごい有名なミュージシャンらしいんです。僕はあんまりそっちの方が軽くないですけど、うん、彼が孫がいっぱいいるんですけど、そのうちの一人がお前ら自分でちゃんと働こうって歌を最近作ったらしいです。親戚やコミュニティの中で誰かが稼ぐの待ってるんですよ。
ああなるほどね。
みんな、ないしは成功者にたかるっていう文化がもうあるから。
ああでも
たからなかったら後でみんな闇討ちしていいみたいなのもあって、そういうのがあるから
幸せな生き方です ね、
ね、うん、そうですね。
俺が一番になるんだっていうよりは楽ですよね。
楽だと思います。
稼いだやつからたかるんだって思ってる。
だからその分自分に入っても、みんなにたかられる、
たかられる。
だからそこはごまかしちゃダメなんですよ。ちゃんとやんなきゃいけない。
確かに伸びが浅くなりますよ。だってどうせたかられるんだもんって思ってるから。
でもホームレスの中ではあれですか、私有財産っていうのを結構きっちり分けるんです、それともその仲間内で分けるとか、そういう感じ。
あんま分けはしないと思うので、分けるほど稼げないけど、ただまあ、うん、若い人がおじいさんホームレスを面倒見たりしていることはありますけどね。とかご飯あげたりすることはありますけど、なかなか共有財産とかはないですね。
ないですか、
うん。
なんかでもありますか、ホームレススラム関連の質問とかあれば今のうち僕らに、
まあ、スラム、そうですね。でもじゃあジャマイカ、フィリピン、
うん、
他どこ
か。他は南アフリカが今世界最大、うん、ソウエト最大って言われてるんですけど、あそこでもどうもね最大のスラムですけど、それはもともとアパルトヘイト分けられてたっていうのがあるんですけど、
映画の第9地区とか
あるんですか。ディスティックト9みたいな感じのところなんですよ、バラックなんですけど、あそこに住める人たちっていうのはもともとあそこに住んでた人たちなんで、うん、まあ、要は財産としてちゃんと持ってる人たち、はいはい、だそれなりになんか最近ちょっと前にあそこに泊まれるっていうなんかね、変なツアーとかねやってましたけどね、なんか泊まってどうするんだよと思いますけど、あそこだから結構恵まれてる人たちなんですよ、そういう意味で。だからもう世界最大 の、 スラム街に住めないっていう人たちの方が多いから、あの子って
なるほど、
アフリカってもう、ね、はい、南アフリカは続けてお金持ちの国なんですよ。もう、南へみんなこうだから目指していくわけです。仕事を求めて。で、もっと北の方の人たちはスーダンとか南スーダンの人たちとかは今ヨーロッパにね目指したりしてますけど、そうやって大体南へ来るから、で来て、まあ大体そんなね成功する人ほとんどいないので、ビルの周りとかにたむろしてる。それがだから南アフリカ治安悪化の原因って言われてて、
はいはいはい、
だからあんまりその。どこがあそこで面白かったかっていうと、全然その南アフリカに関しては面白さが全くなかったっていう、
あそう
ですね、ただただ広い、あと人いっぱいっていう このなんか広いっていうのが僕にとってこう面白くないんだなっていうのはよく分かったんですよ。スラムです広いっていうのは
コミュニティがでかすぎるんですね。
でかすぎるんですよ。だからそういう意味では狭いっていうのが面白いなと思って あちこち行くようになった。フィリピンとかもインドネシアとかも面白かったですし、ミャンマーなんかもね結構面白かったですね。すぐハリケーンで壊されるんで簡易な作りになってるっていうあれはでも結構好きでしたね。
確かにその狭いところで成立してるっていうのがいいですよね。ちょっとロールプレイングゲームの次の村的なね、ある程度半日で回れるぐらいのサイズ感がいいですよ ね。
そうですね。あと、その方がいいっていうのはやっぱ同じスラムに2回3回って別に行きたくないんですよ。そうやって活動していらっしゃるジャーナリストや写真家の方とかもいらっしゃるんですけど、僕はなんかその広く浅くバーッと見ていって全体を浮き彫りにしていきたい派なんですよ。だから1個の家族と深く関わって日本帰ってからもなんとか連絡を取り合いみたいなの嫌なんですよ。その場限りで終わらせたい。
もうないですよねそうそう、ね、ちょっとね、ああちょっと合うんですよ。でもなんかすごいしつこいなんとか何年にもわたって、ね、取材したりされ
る。僕だからそういう意味では
素晴らしいなと思うんですけど、
ね、そうですよね。もうそれはいいことだと思うんですよ。だから僕のやり方としては終わった後にちゃんとお金を払うとかその場限りにするだけの要素はちゃんとそこでやってくるっていうか、善意には甘えない。だから何か出していってもらったらそれに対する対価を払うから、だからこれっきりだよ、また来たらまたその時はその時に払うよっていう風にしているんですよ。だからいい人たちでご飯をご馳走してくれてとかはないですよね。だからご飯をご馳走じゃなくて僕はご飯に対する対価払いますから、ちゃんと。だからその代わりなんていうんですかね、僕がこういうのを聞きたいんだけどってそれに教えてくださいっていう感じにはしてます。だから一元さんでも話してくれる理由はやっぱ対価を払うっていう感じではあります。
そうですね。結構そうですね、短く濃く話を聞くっていうのがいいと思うんですよね。はい、
この辺でいっぱい休憩を入れて、はい、後半写真を見つつ話します
ね。はい、じゃあ、ありがとうございました。あ、結構長く聞きました。でも途中使えないとこあります
。僕はロックを信じへんぞ。パンクなんて信じるか。音楽なんか信じへんからな。俺は幸せになりたいから、幸せになるためにみんなでずっとずっと幸せになるために信じているのは、ガスト様。